瀬戸町レディオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
今週月曜日は瀬戸市民地域力情報です。今日は NPO 法人焼き物文化と芸術振興協会の理事長谷秀太郎さんにお話を伺いします。谷さん、よろしくお願いします。さあ、焼き物文化と芸術振興協会という、まあ、NPO 法人なんですが、できてどのぐらいなんですか？
12年に今年になります。
はい、干支が一回りですね。はい、そうですね。はい、で谷さんが理事長さんなんですが、もうじゃあ設立する前からも焼き物文化とこう親しみがあったっていうことですかね。
そうですね、元が当時資料館って言いましたけど、
はい、
そこの解説ボランティアが中心になって、もうちょっと焼き物を皆さんに知ってもらおうという、そういうのが発端だもんですから、
はい、この解説ボランティアさんっていうのは何人ぐらい？
あの当時60人ぐらいおりましたかね。
じゃあ今メンバーはたくさんですね。
結局2年間リニューアルで閉鎖しとったもんですから、
はい、
休眠状態ですかね、またどうなるか分からんですけど、
うん、でも今の、まあ、登録されてるメンバーは何人ぐらいなんですか？
どうですかね、ちょっとうちのあれじゃないもんですから、その解説ボランティア全部がうちの会員というわけじゃないんで、うん、その中のまあ、半分ぐらいかな、その人らが参加してくれてますんで、
はい、じゃあもう大半がその解説ボランティアの方がメンバーということなんですね。でじゃあどんな具体的に活動されているんですか？
そうですね、まあ、活動としては講演会ですね。でただ講演会って言ってもそれぞれのせっかく呼ぶんだったら、うん、その道の一流の人を呼ぼうじゃないかということで、まあ、当時美術館の学芸員の先生方の協力も得て、まあ、その例えば、まあ、茶道具の関係だったら茶道具の美術館の学芸員を呼ぶとか、から九州の焼き物だったら九州当時文化館の館長さんに来てもらうとか、
はい、
そういう人たち、その道の、まあ、権威の人に来てもらって、
うん、
で当時美術館の講堂を当時使えたもんですから、うん、そこでやったり、それからパルティセトでやったり、
はい、
そういう、まあ、焼き物の、まあ、ちょっと専門的というんですか、まあ、ちょっと感じた人なら興味持てるようなちょっと深い話をしてもらうと、
うん、
それとか釜跡とか焼き物の遺跡ですね、
はい、
そういう巡って、まあ、訪ねるというんですか、
うんうん、
でそこの現地の学芸員の人に案内してもらうと、
はい、
ですから国内外外国もここで7、8回行ったんですかね、中国、中国行って
メンバーで、じゃあだから公演を、まあ、開催したり出向いて、
そうです、
いろいろ見て回ったり、
現地で見て回るという、
じゃあこれどうでしょう、メンバーの皆さんっていうのは焼き物がもう大好きで詳しい方もいれば、あ、これからちょっと学びたいなみたいな方もいらっしゃるんですか？
そうですね、これで特に研修旅行なんか行くと、
うん、
そういう仲間同士で勉強し合うっていうんですかね、
同じ
趣味が一緒だもんですから、
はい、
それで友達ができるのを楽しみに参加されることもあります。
ね、なかなか私も瀬戸で生まれて瀬戸で育ってるんですけど、今も瀬戸なんですけど、はい、意外にね瀬戸の人ってみんな瀬戸もの知ってるんじゃないと思われがちですけど、意外に知らないことってね。
そうですね、講演会やったりなんかしても、まあ、パルティでも やりますよね。そうすると瀬戸の方が結構見えるんですよね、だけどその関心持って勉強したいなっていう人は、よそから瀬戸に引っ越してきて住んでる人が結構焼き物に関心を持たれて、瀬戸に住んで生まれて育った人はね、 当たり前になっちゃったんですかね、その一人のつもりでおんだけど案外知らないっていう、
そうなんですよね。で今回、まあ、8月22日今月講演会がありますね、はい、これは会員以外の方でも参加できるんですか？
どなたでも参加してもらって焼き物の興味を持っていただければと思って、はいはい、無料ですので、
無料で瀬戸の焼き物と中国陶磁という、はいはいはい、今回はじゃあ中国陶磁にあのスポットを当てて、
そうですね、あのこの講師の森先生が中国陶磁の権威なんですよね、
はい、
現地でも、まあ、かなりいろいろあの勉強して見えるし、現地の学者とのつながりもあるんで、
う
ん、かなり詳しい中国陶磁のお話が聞けると思うんですね、
講師が森達也先生で、沖縄県立芸術大学の副学長さん、はい、沖縄から森さんはいらっしゃるんですか、はい、でも瀬戸にもご縁があった方なんですね、もともと
陶磁美術館 の、 あの学芸課長だった人ですもんね、
はい、でもまあ中国ってね、慶徳鎮がこう、はい、瀬戸とおしまい都市だったりして、よく瀬戸物祭りでもね、はい、ブースとか出されたりってこともあるので、中国の陶磁器っていうのもかなり有名なんですよね、
まあ、あの特に青磁が有名ですよね。だあの瀬戸の焼き物の源流がさなぎの焼き物ですわね、
はい、
その元が中国の政治からの模倣っていうんですかね、うん、はい、そこから始まってるもんで、
あ
結構その、まあ、時期にしてももともとが中国からの始まってるんです、うん、いやもう中国っていうのは焼き物の、まあ、発祥の地でもあり中心でもあるったわけですわね、
うん、
ですからそういうとの関係っていうのは非常に深いもんですから、
はい、
まあ、そういうお話というのは非常に興味あると思うんですかね。
そうですね、まあ、世界有数の磁器の町でもある、まあ、中国、でも日本もというかこの瀬戸も影響をすごく受けているということですよね。はい、8月22日金曜日は午後1時30分から3時、場所がこの瀬戸市の、パルティ瀬戸の4階のマルチメディアルームということで、はい、こちら、参加費は
無料ですので、
はい、はい、で申し込みもなく大丈夫ですか？
予約は無料で、あのどなたでも来ていただけ、はい、入れるだけ入ってもらえばいい
じゃあ気軽にお越しいただければ、はい、ということですね。まあ、あのこういうお話聞いてきっかけでね、ちょっとじゃあ焼き物勉強してみようかなって、はい、そんな風に思われる方もいるんじゃないでしょうかね。
そうですね、焼き物にこれをきっかけに興味を持っていただけるとね、やっぱ生徒の活性化にもつながるんじゃないかなと思いますけど、
は
い、
そして、この焼き物文化と芸術振興協会会員さんも募集はされてますか？
どなたでもあの大歓迎ですので、
はい、では8月22日会場に来ていただいてね、
はい、
あのちょっと会員になりたいとかちょっと見学したいとかそんなことを申し出ていただいてもいいですよね。
そうですね、はい、
はい、申し込みがいりませんので、ぜひ参加無料ですしお気軽にお越しいただけたらと思います。森先生、まあ、瀬戸にゆかりのある方とはいえ沖縄からね来てくださるということですので、はい、瀬戸の焼き物と中国陶磁お越しください。じゃあ一言メッセージをお願いいたします。
まあ、あのせっかく皆さん瀬戸に関係ある人が多いと思うんですけど、瀬戸に住んでて、まあ、焼き物を知ってるようで案外と 体系的にはなかなか勉強する機会ないと思うんで、こういう機会に焼き物を親しんでもらって、まあ、もっと魅力を知ってもらうといいと思います。
はい、ありがとうございました。8月22日ぜひお越しください。 NPO 法人焼き物文化と芸術振興協会理事長谷秀太郎さんにお話を伺いしました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。